AIX Now 始まりました。今回はプロダクトマネージャーの会になります。本日はお二人ゲストをお呼びして、AIX の爆落事業部のプロダクトマネージャーのお話をできればと思ってます。よろしくお願いします。
お願いしま
お願いし
す。
ます。で、ちょっと AIX Now の、最初紹介みたいなところをお話しさせていただくと、もうこれ聞いていただいている方、もしかしたら他のエピソードも聞いていただいているかもしれないんですけれども、株式会社 AX の日常をお伝えさせていただくというようなポッドキャストシリーズになっております。で、今回に関しては、冒頭お伝えした通り、AX の中で3つほど事業があるんですけれども、その中で、爆落事業部という B2B の SaaS の事業をやっている事業部の中のプロダクトマネージャーの会というのをやらせていただければと思っています。実は数ヶ月に1回ぐらい、お話をさせていただいておりまして、直近ですと、2023年の11月にプロダクトマネージャーの、日本で多分結構有名なイベントである PM カンフっていうのがあったんですけれども、その登壇する方を招待したりとか、あとは B2B の SaaS の中で、ドメイン知識がすごい豊富な方がプロダクトマネージャーになっていますっていう、いわゆるドメインエキスパートっていう職種とか役割のご紹介っていう回を直近だとさせていただいたんですが、今回はですね、中途入社でプロダクトマネージャーとして入っていただいた方がお二人いらっしゃるので、その方をお呼びしてお話ができればなというふうに思ってます。ではでは、ちょっと先にどんな形なのか、自己紹介みたいなところをお願いできればと思ってまして、ちょっとじゃあ米田さんから、ざっくりなんか今までやってきたことと、ちょっと今何やってるかみたいなところをお話しいただいてもいいですか。
はい。了解しました。皆さん、こんにちは。米田と申します。ですね、私の、経歴をちょっと簡単にお話しさせていただきますと、新卒でですね、NTT ドコモに入社をしまして、その後ですね、プロダクト開発を行うベンチャー企業を経てですね、前職が、LINE になります。で、今、LINE ヤフーという会社になりましたけども、LINE ではですね、LINE ギフトというサービスを、立ち上げからずっとですね、やっていたという感じになっております。で、私のキャリアですね、ずっとプロダクトの企画だったりとか、プロダクトマネジメントをやってきたんですけども、2023年のですね、10月に、LayerX に、入社いたしました。で、B2B のですね、プロダクトをやるっていうのは、LayerX で初めてになるという感じでございま
初め
す。
てなんですね。そうなんですね。
初めてです。
LINE ギフトのお話はすごくたくさんお話を聞いていたので、2C から2B ってすごい頭の切り替え激しいんだろうなって思ってたんですけど、キャリア通じてずっと 2C だったんですね。
そうですね。2社目のところで言うと、社内で使うようなプロダクトを開発することもありましたけども、そこはあんまり大きくなかったので、実質初めてと言っていいんじゃないかなと思います。
ちょっとじゃあその話すごい盛り上がっちゃいそうなので、後でちょっと深掘りさせてください。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ、2人目のゲスト、望月さんもちょっと自己紹介お願いしてもいいですか。
はい。よろしくお願いします。望月と申します。今は、爆落電子帳簿保存のプロダクトマネージャーをさせていただいております。私も経歴とのところから先にお話しできればと思うんですけれども、新卒で住宅の設備とか建材をですね、ウェブ上で卸売販売するっていうような、ちょっと特殊な、ところあるかなと思うんですけれども、そういったことの事業をやっている会社に入社して、で、その後ですね、SNS のマーケティング支援を行っている会社に、転職して、そこで、プロダクトマネージャーとして初めて、活動し始めたりはするんですけれども、そこを経て、その次にですね、広告代理店の方で、プロダクト開発の方をさせていただいて、今、LAX の方に入社したっていう形になっております。プロダクトマネージャーとしてのキャリアは、先ほどお伝えした通りで、2社目の SNS マーケティング支援を行っている会社が、SaaS の事業をやっていたっていうところがあって、そちらからスタートしていって、前職、一つ前の広告代理店でも、プロダクトマネージャーの方をさせていただいていて、で、米田さんと同じくですね、2023年の10月から、AIX の方に入社したっていう背景になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょっとそしたら最初に深掘りしたいポイントはありすぎるんですけど、ちょっと爆落事業部のプロダクトマネージャーその体制みたいなのをちょっと補足させていただければと思いまして、ちょっとだけ リスナーの方のお時間を1、2分奪っちゃいます。ちょっと僕の方からザザザッとお話しさせていただければと思ってるんですけれども、爆落事業部、実はプロダクトマネージャーで、中途で入社いただいた方と、あとは、内部で、プロダクトマネージャーとして、私とかもそうなんですけど、もともと営業やってからプロダクトマネージャーに内部で移動するみたいなケースとかが結構ありまして、まず全体のプロダクトマネージャーの人数規模って今10人程度ぐらいになっています。で、そのうち、中途入社でプロダクトマネージャーとして入っていただくみたいな方が大体割合として今ちょうどバランスよくて半分ぐらい。で、もう半分が内部で移動みたいな形になっていて、で、実は去年の10月に今日ゲストでお越しいただいている米田さんと望月さん、お二人が入社されたのが、実は中途入社のプロダクトマネージャーとして入っていただいたの1年ぶりだったんです。これ、お二人にもそういう話したら意外ですねってすごい言われたんですけど、じゃあ、採用活動やってなかったとかでは全くなくって、実は、なんでかわからないんですけど、2022年の10月に2人ほど入社いただいた後、なぜか1年間ちょっと空いてしまって、で、満を持して、ちょっと米田さんと望月さん、ずっと待ってたんですけど、中途入社で入っていただいたっていうような形です。で、今日ちょっと実は、ポッドキャストを撮る、理由になったのが、プロダクトマネージャーってぶっちゃけっていうと、会社によって役割結構違うじゃないですか。で、私って内部で移動してるので、レイヤー X のプロダクトマネージャー以外、そんなに知らなかったりするっていうのもあるので、良ければ、他の会社の方、他の会社でもプロダクトマネージャーやってましたみたいなバックグラウンド持ってる方からして、レイヤー X ってどういうふうに見えるんだろうっていうのを、実は去年の10月ぐらい、2023年のご入社いただいた10月から取りたいなって思ってたんですけど、取るタイミングが入社直後だと、レイヤー X のこと何もわからないので、比較ができないっていうことに100%なるなっていうふうに思っていて、ちょっと3ヶ月ぐらい我慢していましたと。今実は収録のタイミングが2024年の1月なので、入社してからちょうどお二人が3ヶ月経ってるぐらいなので、まだ今までのキャリアのところもある程度忘れてない状態、かつレイヤー X のことも分かっていただいているっていう状態のちょうどいいタイミングだと思うので、ちょっとフラットな目線でプロダクトマネージャーとして入っていただいて、どういったことをやってるのかなとか、ちょっと今までの会社との違い、こういうことですみたいな。本当にできてること、できてないこと含めて全部ちょっとざくばらんに話していただきたいなっていうような回になってます。なんで、結構遠慮なくちょっと深掘りさせていただこうかなと思ってるんで、よろしくお願いします。
お願いします。
最初にちょっと一番気になったのが、米田さんの、ずっと 2C の事業をやっていましたっていうところから、2B にいきなり転身された。割となんかプロダクトマネージャーの方でも 2C の畑をずっと行き続ける方と 2B のところ深くやる方と、両方やる方と当然いらっしゃるかなと思うんですけど、実際に 2C のプロダクトから 2B のプロダクトマネージャーになってから、なんか具体的にどういった違いがあったりとかされるんですか？
そうですね。なんか、まず、その、プロダクトとして、2C と 2B みたいな方あると思うんですけど、2C のプロダクトもいろいろあるので、2C と 2B で単純に比較するのは結構難しいなと思ってて、なんで、ちょっと自分がこれまでやってきたプロダクトと、爆落をちょっと比較した感じにして、話すとですね、自分の前職でその LINE で LINE ギフトっていうサービスを立ち上げから、ずっとやってて、LINE ギフトのその事業としては EC なんですけど、本質的には結構コミュニケーションサービスだったんで、なんか、どういうプロダクトかって言ったのか、日常の生活とか、もうちょっと広く言うとなんか人生をより良くするみたいなサービスだと捉えていたっていうのと、あとは数千万人の方に使っていただくっていうことを、ずっと考えてやってきたサービスでしたと。で、一方、その爆落っていうのは、その利用いただくお客様だったりとか、利用シーンとか、あとそのプロダクトを利用する目的っていうのが、よりなんか明確だなと思ってて、そこは結構違うなっていうところが、プロダクトとしての違いあるかなと思ってます。で、なんかその、抽象化すると2C も 2B もですね、どんなジャンルのプロダクトもなんかその対象のユーザーのニーズがあって、そこに向き合っていい体験提供するっていうことは間違いないんですけど、なんかその、ちょっと違いを具体的に考えてみると、なんか2つあるかなと思ってて、1
気に
個
なが り
その、大丈夫ですか？
大丈夫です。めちゃめちゃ気に
大
なっ
丈
ているので。
夫。ありがとうございます。そう、 1個が、そのプロダクトを開発するアプローチが違うっていうことと、もう1個がプロダクトの届け方が違うなっていうところがあるかなと思ってます。で、アプローチのところで言うと、ナインギフトの場合っていうのは、例えば自分は開発者でもあり、ユーザーでもあるみたいなのがあったので、なんかその N イコール1として、プロダクトに向き合うことができるっていうのがあるんですけど、なんか一方でその、バクラクの場合って、まず、ドメイン知識、業務理解みたいなところが、から必要で、で、それがあって初めてその、お客様のペインとか、ニーズに向き合うことができますと。なんで、その、ドメイン知識とか、業務理解とか、その勉強するのももちろんなんですけども、なんかその、社内でこう、憑依するとか、ディープダイブするみたいな表現を、なんかよく、しますけども、なんかそのお客さんにこう徹底的にヒアリングして、お客さんのペインを理解していくっていう、この難易度高いんだけど、逆にここをなんか徹底的にやるっていうところが、結構違いがあるかなと、そのアプローチの違いがあるかなとは思ってます。で、届け方で言うと、なんか2C のサービスの場合、基本的にこう認知してもらって、お客さん自身でサービスを手に取ってもらって、で、そこで、ニーズを満たせなかったらすぐに捨てられちゃうみたいな という前提でのなんか届け方になるんですけど、なんか一方でバックラックの場合って、こう、一社一社そのレイアックスの方たちが、セールスの方とかがですね、結構ある意味こう、なんか手渡しみたいな感じでお客様に届けてくれて、で、お客さんの中でも担当の方がまた社内でこうバックラックっていうのを使う方に届けてくれるみたいなことで言うと、なんかその開発するアプローチもそうですけど、届け方もそうで、なんかお客様への向き合い方が深いなっていうところが、結構違いとしては個人的に感じてるとこだったりします。
確かに LINE ギフト、私も何人かからもらったことがあるので、あれ確かに自分のがユーザーとなって使えるってすごいいいですよね。最初私、バクラクの経理側の画面見た瞬間に、やっぱり経理のバックグラウンドがあったわけではないので、
はい。
これは何をする画面なんだろうかからやっぱり始まってしまったっていうのが、ちょっとやっぱりキャッチアップが最初難しいなっていうので、その後結局簿記3級とか簿記2級とかだって、なんかドメイン知識、ちゃんと勉強して、あとお客さんにヒアリング行ってみたいなところとかをやらせてもらった結果、今ある程度分かるようには、ある程度といっても、やっぱ経理のプロフェッショナルの方に比べると全然だと思うんですけど、分かるようになってきたので、確かにそういった深掘りの仕方みたいなところとか、課題への向き合い方のアプローチ結構違うかもしれないですね。なんかちなみにそれ結構苦労されたりとかしてませんか？なんか文化が違うみたいな状態な気もしていて。
そうですね。苦労するっていうのは、単純にあります。
やっ
やっ
ぱあ
ぱ
るん
り 自分自身がその体験しない中で、もう体験してる人の気持ちになるっていうのは、やっぱすごい難易度が高いなとは思うんで、それで言うと、やっぱりちょっと繰り返しになるんですけど、勉強するっていうのもそうなんですけど、もう話を聞いて、自分ごとにいかにしていけるかみたいなところを、頑張るしかないっていう感じですね。
やっぱなんかうちのそのバックラック事業部とか、レイアックス全体もそうだと思うんですけど、私なんかやっててよかったなって思うのが、お客様がすごいあったかくて、ヒアリングさせていただけるっていうのは、ヒアリングさせていただくってことは、その相手の方の時間を奪ってしまうことにも他ならないので、なんか何でもかんでもヒアリングすればいいやっていうわけでは当然ないんですけれど、貴重なお相手の時間を奪ってしまうっていう意味合いでは。けどやっぱり協力いただいたりとか、プロダクトを成長させようって思ってくださってるお客様がたくさんいらっしゃるって本当ありがたいなって。
そうですね。
ちなみに、だからこれちょっと話若干飛んじゃうんですけど、
はい。
この文化の違いとかやり方の違いとかあって、苦労してますってお話あったと思うんですけど、なんか、なんでレイアックス来てくださったんですか？
もう、そこまで話しちゃいますか。これ
い
は
や、
ち
なんか
ょっと
ちょっと気になってるんで、まだまだいろいろあ
話
る
が
のか。
長くなりそうで。そうですね。なんか、ずっとその 2C のプロダクトを作ってきたので、なんか 2B も経験してみたかったみたいなことはですね、全くなくて、
ないんですね、そうなんです
全くなくてですね、 なんかその 2C とか 2B っていうことでもなくて、なんかその考えた時のキーワード2つあって、その自分がやりたいことっていうのと人っていうのが、まあこれがキーだなっていうふうに思ってます。で、まあその DX に入る前の時点の話なんですけど、なんでしょうね。もちろん前の話からすると、なんかずっと自分としては目標があって、そのプロダクト、社会人になってからプロダクトを作っていくときにあって、なんか自分の家族とか友達みんなに使ってもらえるサービス作りたいみたいなのがあって、それって多分100万人が使うサービスじゃ無理で、なんか数千万人が使ってくれるサービスじゃないとなんか実現しないので、まあそういうサービス作りたいなっていうのをずっと思ってましたと。で、それがまあ前職で、まあ、LINE ギフトっていう、まあ、サービスに出会ったというか、産み育てることでですね。まあ、なんか一定ですけど、できたんじゃないかなと思った時に、次どうしようかなっていうふうに思いました。で、なんか何目指そうかなっていうところで言うと、なんか結構自分はいろんな経験してきたので、いろんな道があるかなと思ったんですけど、結局自分がなんか楽しく仕事するのが一番大事だなと思ったんですね。で、じゃあ、何やってんのが楽しいのかなと思ったら、プロダクト作ってる時が楽しい。で、これはずっとそうだなと思ったんで、じゃあプロダクトを作ることを楽しみ続けるっていうのを目指そうって思ったんですよね。で、なんか、それで言うと、じゃあまあ新しくまたこれからプロダクト作るんだったら、まあ絶対 AI 前提のプロダクトだなと思って、で、これ考えてる時、ちょうどその LLM が、そのチャット GPT とかで、一般化してくる兆しがあるタイミングとかでもあったので、まあ、今までと全く違うプロダクトが生まれるはずなんで、それをやらない手はないなって思ったっていうのが前提としてあります。前提までちょっと話長いですね。どこで誰とやるかっていうのを考えたときに、まあ、最初、レイヤー X は私のこう認識としてはなんかすごい人が集まってる会社って思ってて、ただ逆に言うとそれぐらい、しかなかったんですよね。で、まあ、本当に、代表のフッキーさんをはじめとして、まあ、代表のワイマツさんであったりとか、名村さんとか、馬場さんとか、すごいエンジニアの方集まってるなと。で、開発力すごい高い会社だなって印象あったんですけど、まあ、逆にそれしかわかんないぐらいの状態で、なんかこう、面談とか面接させてもらって、ただなんかそのプロセスで、その CPO のモサさんだったりとか、まあ、沼さんだったりとか、PDM の人たちが、なんかめちゃくちゃプロダクト愛、凄まじいな、みたいに。なんか結構感動して。
ありがとう
で、
ございます。
さっき話した通りですね。自分がやりたいことも、この会社は、まあ、それをやりたい人たちがめちゃくちゃいると、こうやって一緒にできそうだっていうところと、まあ、あとは DX が目指しているものの意義っていうのも、めちゃくちゃ意義深いものだなっていうところがあって、なんかどんどんどんどんですね、なんかいろんなものに感化されてって、いや、もう DX 働きたいみたいな思
あり
い
がが とうございます。
募ってですね。入社したという感じです。
実際今、プロダクト作りめちゃめちゃやってますもんね。入社されて3
そう
ヶ
ですね。はい。本当に、そこに集中できる感じでやってますね。
月。今、僕から紹介をさせていただくと、実は、バックラック事業部の中だと、プロダクトの中で従業員の方がたくさん使うワークフローのプロダクトがありまして、それのアプリの、なんでしょう。入れ替えとか作り替えみたいな形でバージョン2みたいなアプリをまたちょっと作っていますっていうところと、これだけじゃなくて入社して3ヶ月なのに、もう一個代表の福島さんのノートで出してる、なんか営業の生産性をテクノロジーでなんか根本的に変えられないかみたいな、セールスイネーブルメントの社内的な取り組みをエンジニアのリソースも使いながらやったりしてるんですけど、そこの PM もやってくださってるっていうような形で、たった3ヶ月なのに、実は2本、両方やってくださってる状態だったりして、プロダクト開発楽しんでないと多分大変だろうなっていうふうに思ってるんですけど、本当ありがたい限りだなと思ったりしてます。特にセールスイネーブルメントとか技術にも触れられるんで、なんか楽しそうですよ、割と。
そうですね。めちゃくちゃ楽しいですね。まあ、その AI とデータでなんか新しいセールスの形を作っていこうみたいなのがめっちゃ楽しくて。なので、すぐるさんとか、執行役員のすぐるさんであったりとか、あとは AI LLM 事業部っていうのがまたバックラックと別にありますけど、そこでもう本当に日々 AI、LLM と向き合ってる方々とかでですね、ディスカッションしながらやってて、めちゃくちゃ楽しいです。
なんか米田さんの深掘りのところをまとめると、すごい 2C から 2B でガラッと変わったりとか、こうキャッチアップ苦労してますとか、なんかレイヤー X の中でもすごい多分大変なところをギュッとした話になっちゃったんで、望月さんのこと大変待たせてしまったんですけど、
いえいえ。
すいません。
すみません、僕がちょっとなんか人の話を聞くときってすごい楽しくなっちゃうみたいな性質がとても強くて、ちょっと長くなっちゃったんですけど、今度じゃあ、望月さんもぜひ、
はい。
お話を深掘りしていきたいなと思っていて、ちょっと自己紹介の時におっしゃってたのが、SNS のさ運用のディレクションみたいなところやった2社目のタイミングからプロダクトマネージャーになりましたって、確かおっしゃってたかなと思っていて、なんかその後3社目ではプロダクトマネージャーやって、で、4社目で今、レイヤー X の爆落事業部でプロダクトマネージャーやってるっていう状態だと思うんですけど、
はい。
そもそも最初プロダクトマネージャーになったって、この2社目のタイミングですか？なんでだっ
そう
た
ですね。2社目の途中のタイミングから、プロダクトマネージャーになってます。
なんかどういった経緯だったんですか？いつの間にかそうなってたみたいな感じです
い
か？
や、もともとは、普通にこう SNS の運用ディレクターっていうポジションがあって、そちらの方で働いてたんですけど、まあ、社内で、SaaS もやっていったときに、まあ、もともとプロダクトマネージャーの方がいらっしゃったんですけど、まあ、ちょっと退職にあたって、まあ、後任の方を探してるって話になったときに、まあ、バックラックでも結構あるかなと思うんですけど、割とドメインエキスパート的な形で、まあ、その運用のことをよく分かっていないと、その SaaS もやっていけないよねっていう前提があったりとかっていうところでお声かけいただいて、まあ、自分の方で、プロダクトマネージャーに、まあ、履行させていただいて、最終的にはプロダクトマネージャーとして働かせていただいてたっていう背景になりますね。
おじさんの場合は、その2社目の時が SaaS のプロダクトを担当してたっておっしゃったんですけど、割とバクラックみたいな形で B2B の SaaS みたいなものだったんですか？
そうですね。基本的に B2B のプロダクトにはなってましたね。
ちょっとじゃあなんか入社されてから若干懐かしい感じとかあります？あ、こういう感じだったなみたいな感覚なんですか？それともなんか全く違うとかなんですか？
なんかその懐かしいなって思う部分としては、当時やっぱりこのプロダクトのこと全然わかんないところからスタートするみたいなところはやっぱり一緒で、ドメインは違えど、やっぱりキャッチアップしていく領域の広さみたいなところとか、まあそういうのは、もちろん前職の時もそうだったんですけど、プロダクトマネージャーがこう新しいものに触れていく時って本当に広い領域があるなっていうところは、懐かしさを感じつつ、まあさらに付随して、爆落の場合は、米田さんもお話しされてましたけど、そのドメインっていうところが、まあ全然今までと自分は違ったりもするので、なんかその新鮮さと苦労する部分みたいなところはあったりしますね。
このドメインキャッチアップせずに機能を作ってもいいものにならないでは すよ。
い、そう
難
で
し
す
いとこ
ね。
だなとは思うんですけど、お客さんのことをリスペクトしないとなかなかいい機能とか作れないかなっていうふうに思うので。
そうですね。
ちなみになんか入社して3ヶ月ぶっちゃけた感じで聞いてしまうんですけど、どうですか？なんかキャッチアップ大変ですみたいなのはもう多分それだけで数時間解かせると思ってはいるんですけど、
はい。
意外 に。
そうですね。ぶっちゃけて言うと、やっぱり大変なところは多いなっていうところは、さっきもあった通りであります、前提として。まあ、やっぱり、その自分が今担当してる、させていただいてるプロダクトっていうのが、その法の部分が非常に関わってくる、法律の部分が関わってくるっていうところで、まあ、今まで経験したことがない領域だなと特に思ってるので、だからその法律とお客様の業務と、まあ、あとお客様が置かれてる状況の掛け合わせで、結局、まあ、サービスとしてどんなものを届けるべきかっていうのは決まってくるってなった時に、やっぱりその3つを同時並行しながら深掘って機能とかそういう体験に落とし込んでいくみたいなところを考えると、時間も無限に解けていくなっていう部分もありますし、それこそ分からないなっていうことがやっぱり多いので、その楽しい部分もありつつも、結構まあそこは本音ベースで言うと大変なところは結構あるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
実際なんか結構入社されて3ヶ月でキャッチアップしながらなんですけれども、結構割とプロダクトなんかでも重要なもののなんかやらないみたいな意思決定を少し一部したりみたいなのもあったりした。なんか結構苦労話花を咲かせると本当にたくさん時間を使える気がしてるんですけど、逆になんか楽しいなって思うところとかってなんかあるんですか？爆落事業部とかレイヤー X 来てよかったなとか楽しいなって。
そうですね。まあ一つは、まずこう、先ほどもあったと思うんですけど、お客様との会話みたいなところで、自分は本当にお客様にヒアリングさせていただくのを、 非常に参考にさせていただきつつも、楽しんでる面もあって、やっぱりいろんなお客様のペインだったりとか、もう日々の業務のところっていうのに実際に触れさせていただくと、あ、そんなこともあるんだなとか、全く知らない知識っていうのが自分に流れ込んできて、それはすごく面白いなっていうのと、やっぱりそうやって人と会話させてもらうっていうところの楽しさっていうのは一つあって、で、もう一つは、やっぱりプロダクトの組織みたいなところで、米田さんもおっしゃってましたけど、プロダクト愛強い本当にプロダクトマネージャーの方とかエンジニアの方が多いので、過去の自分の経験だと、プロダクトマネージャーって一人みたいな状況だったりする中で、割とこう仕様を切るとか、仕様について考えたときに、こう、なんていうんですかね、自分が最終的にもちろん決めていけばっていうところではあるんですけど、あまりこう議論として深くなっていかないこととかも悩んだときとかにあったりするんですけど、今は本当にこのプロダクトチームの皆さんと壁打ちをしていくといろんななんていうんですかね、案が出てきたりとか、こんなとこ調査しましたとか、そういったお声いただいて、うわ、これはめちゃくちゃ貴重な経験してるな、みたいな点で楽しんでたりはしますね。
この調査しましたって言ったのは完全に僕ですね。すいません。
はい、まさにそうです。
そうですね。仕様のレビューとかよく最近したりとかしていて。ちょっとなんかワクワク多分特徴的なのは、他のプロダクトのこの UI 見ましたとか結構多いですよ。
うん、そうですね。それはすごく
UI
多い
パ
です
ターンと
ね。
か、こ
はい。
なんか同じように使えたりしないですかね。そもそも UI パターンから入るんじゃなくて、課題何でしたっけみたいな話とか
はい。
よくとか、ちょっとなんか組織の話になったと思うんですけど、大内さんって、2社目と3社目がプロダクトマネージャーとして、他の会社さんでもやってらっしゃったかなと思うんですけど、
はい。
そこだとなんかうちの今 PM10 人ぐらいいる組織と比べて小さかったんですか、人数としては。1
そう
人
で
とか。
すね。全然小さくて、社内に別プロダクトのプロダクトマネージャーはいたりはするんですけれども、結構事業部カットで全然違うことやってたりとか、プ
じ
ロダ
ゃあ
クト
存
関
在
連
は
だっ
す
た
る
り。
けど、交流
はい。
は特にないみたいな状
そう
態。
ですね。そういう環境でしたね。
一人ぼっちだったってことだ。
そうですね。一人ぼっち
逆に言う
で、
と裁量があってみたいな、やりがいがある
はい。
見方もできます
はい。
し。
ですね。
壁打ちができるって結構やっぱいいんですか？なんか私、この会社しか知らないみたいなところがあったりするんで、
そうですね。
素朴に聞いてみたいなと思ったんですけど。
そうですね。自分はまさにそういったところはすごく貴重な経験をしてるなって思いますし、なんか前職の時とかは、やっぱりもう自分が最後正解ですって言い切るしかないところの怖さはやっぱりあったんですけど、とはいえなんかちょっとこう壁打ちしたいなとかそういう気持ちは常に持ちながら進んできていたので、なんか
め
そういっ
ちゃくち
た
ゃ自
意味で
信のあ
も、
る機能と、ちょっと
はい。
ここをちょっと触れたいなみたいな機能とか、やっぱりどうしてもあるからってこと
そう
ですか。
ですね。正直そういったとこあったときに、なんかそこを事前にやっぱ潰していく、早めに失敗するみたいなところとか、なんかそういったところをさせてもらったりとかできるのはすごくいいなっていうふうに思ってますね。
確かになんか組織作るときって、自分も最初悩んだんですよ。バクラクの事業部って、もともとってあんまりプロダクト間でプロダクトマネージャーごとの交流とかしてなかったんですよね。機能は連携するんですけど、連携の機能を作るのがずっと CPO のモサさんだったんで、交流しなくても一定成り立っちゃうみたいな状態だった最初。なんで、組織作るのって本当に必要なのかなって最初思いながら、4人5人ぐらいになったタイミングで定例作ったりとか、交流の場作ったりしたんですけど、意外と良かったなと思うのが、なんかこう、プロダクトマネージャーって人生の中で担当できるプロダクトって数限られてると思っていて、その伸びたプロダクトほど長い期間携わるはずだと思っていて、特に LINE ギフトとかなんかすごい10年ぐらい多分できてから経ってるんじゃないかなと思うんですけど、多分なんかそれぞれのフェーズで楽しい思い出がおそらくあったりとか、苦しい思い出があったりとかしながら、多分自分が成長していくみたいな流れだったんじゃないかなと思ってて、組織作ると、実はなんか自分の担当しているプロダクト以外のことも知れるので、ちょっとなんか成長にレバレッジかかるなみたいなところとかは、もしかしたらあるのかもなって、勝手に組織作った人間としては嬉しいなって思ったりしてます。ちなみになんかちょっと今度打って変わって、米田さん向けに質問したいんですけど、LINE さんって、LINE ヤフーさんって呼んだ方がいいんですかね、合併されてるっていう形で。なんか PM の方何
そうで
人
す。
いるんだろうみたいなのがすごいちょっと気になって。
はい。ちょっと何人か僕もわ
わ
か
か
らら な
ない
いで
です
けど、多分ものすごいたくさんいるかなっていうのと、今バックラックだと基本的に1プロダクト 1PM じゃないですか。でもやっぱ規模の大きいプロダクトになると、1つのプロダクトに PDM がものすごいいるみたいな感じもあるので、なんかそこ全然違うなっていうふうに思います。
やっぱり1個のプロダクト大きくなると、まあ、1人だと見切れないっていうふうになってくるんで、そっか、今はなんかあんまり1プロダクト、1プロダクトマネージャーの方が、なんか意思決定が早かったりとかするので、あんまりそういったことを意思としてやってないって状態だったりはするんですけど、複数名あるとなんかどういう絡み合い方になるんですか？結構、まあ、とはいえオーバーラップしながら、あんまり意思決定の割合は変わらないって形になるんですか？
そうですね。まあ、それぞれやり方あると思うんですけども、やっぱり結構役割を分けるか、もしくはそのプロダクトの中でも領域を分けるみ
そ
たいな。
れこそ開発チーム分割させてしまうとか、そういった形になるとかなんですか？
あ、そうですね。そういうふうにして、それぞれでなんかまたプロジェクトというかチームっぽくするみたいなことも結構あるのかなと思いますね。
でもなんか、プロダクトマネージャー何人いるか分からないって発言すごいですね、改めて。いや、なんか。
そうですね。多分 LINE ギフトだけでも今の爆落くらいの BDM がいたかなと思います。ちょっともう全体だとわから
全体だと分からない。い
ない。
や、なんか大きい、それこそ、まあ、僕からするとすごい成熟した企業にやっぱ見えるんですよ。LINE さんとか Yahoo さんとか。今、さらに頑張ったらどうなってるんだろうっていうぐらい、なんか、中の運用が全然分からないぐらいになっていて、爆落ってまだ言ってもできて3年くらいになっていて、レイアクス自体も創業したのが2018年の末頃とかなので、まだ5年、6年ぐらいの会社だったりするので。これからどんどんどんどんプロダクトマネージャーの方、どうしても半年に1個プロダクト作るっていうふうに、社内的には掲げてるっていうところがあるので、まあ、社内的に掲げてるって言っていたのが、この間日経新聞に出ていったのか、本当にとか社外的というかなんかわからないんですけど、半年に1個プロダクトを作ろうっていう目標を掲げているっていう状態でして、プロダクトマネージャー、実はどんどんどんどん増やさざるを得ないぐらいの状態になってますっていうのが、実は社内的な事情としてあります。だから増やさざるを得ないっていうふうに表現したのは、なんかお客さんが求めるものを作るのが第一原理だと思っているので、なんか増やすのを目的として何か採用するとか、プロダクトを作るというよりは、実際には今、こう、新規事業のロングリストって社内で読んでるんですけど、なんかお客さんからのニーズがあって、作りたいなって思うリストが、僕の頭の中でも30個くらい出てきちゃって、どうしようかなっていう状態 だったりして、資料として作られても10個くらいあったりとかするっていう状態だったりします。なので、レイアクスとしてもそうですし、爆落事業部としても、プロダクトマネージャー、どんどん採用したいなというふうに思ったりしているので、最後にもしよければ、入社された3ヶ月ぐらい経過して、ちょうどフレッシュなタイミングだと思うので、なんかどんな方と働きたいかなとか、どういう方だったら、爆落事業部とかレイアー X 合うかなっていうのがあれば、ちょっと率直にお二人から一言ずつ聞いてみたいなと思うんですけど、ずっと米田さんからにしちゃってるんで、今度じゃあ、望月さんからにしますか。望月さんから、なんかこう、どんな人と働きたいとかありますか？
そうですね。やっぱり、自分もそうなんですけど、問題と直面することが非常に多いなっていうのは、まあ、働いてればみんなそうかなと思うんですけど、なんかそこの問題を解いていくっていうところに、こう、面白さとか、まあ、真剣になれる人、なんかそういった人っていうのは、すごくレイヤー X にも合うのかなっていうふうに思いますし、自分も働いていて、やっぱり問題ってすぐ解けるものでないことが多いんですけど、何度も何度もこう、議論重ねたりとか、なんかそういったことをしていくうちに、なんか解けていくっていうところもあったときに、そこを楽しめるような人っていうのは一緒に働きたいなっていうふうに思いますね。
問題に立ち向かって楽しめる人、
はい。
なんか、あれですね、プロダクト開発って結構苦しい時期と楽しい時期とで、多分苦しい時期の方が時間的に圧倒的に多い気はしてるので、
はい。
でもちょっと感じる楽しいのがやめられないな
そう
と
ですね、まさ
僕
に。
思ってるんですよね。まさになんかそういう方ってことですよね。
はい、そんな感じです。
ありがとうございます。米田さんはどうですか？
そうですね。私も望月さんがおっしゃったこととそうだなって思ってて、なんか、レイアックスの人たちってみんなめっちゃ仕事楽しんでますよね。なんかこう、それは PDM だけじゃなくて、もうエンジニアの方も、ビズの方も、みんな職種問わずめっちゃ生き生きしてるなって思ってて、なんかもちろんなんか、こう悩みとか大変なことっていうのはあると思うんですけど、でもなんか誰と話してても、すごい熱量があって、真剣で、なんかめっちゃ楽しそうだなって思って、やっぱりそうやって仕事をなんか楽しめる、みんなで楽しみながら、なんかやっていけるっていう人と、なんかやっぱ一緒に仕事したいなっていうのは、一個思うっていうのと、もう一つやっぱり、まあ自分自身もそうですけど、やっぱベッドテクノロジーっていうのは、 Reacts の中でも重要にしているのが、やっぱそのテクノロジーで世の中より良くするみたいなことにかけるっていうのが一つあるんですけども、やっぱりそういうことをやりたいという人も、なんか一緒に仕事したいなっていうふうに思いますね。
そうなんですよ。なんか、ちなみになんかベッドテクノロジーっていう単語が出たんですけど、なんかプロダクトマネージャーとか他の職種とかも前提として、なんかテクノロジーってみんなのものみたいな考え方を結構していて、だからエンジニアじゃないとテクノロジーに触っちゃいけないみたいな会社とかだと、解決策が実は組織全体として狭まる傾向にあったりとかするかなって。プロダクトマネージャー、エンジニアバックグラウンドじゃないと入れないとか、そんなこと全くないので、私、エンジニアのバックグラウンドじゃないですし。結構もちろんエンジニアバックグラウンドの方もいれば、そうじゃない方も全然いるっていう状態なので、職種とか 2B、2C とかバックグラウンド問わず、とにかく問題に立ち向かえて、テクノロジーとか、あとはお客様の課題解決が多分好きな人みたいな方が一番合うんじゃないかなと思ってます。で、こんな形で紹介をした上で、ちょっと共感したなっていう、宣伝なんですけど、ここから、ちょっと共感したなっていう方が、もし、聞いていただいている方で出てきた場合なんですけど、実は REX オープンドアっていうものをやってまして、REX の採用情報の中から、なんかオープンドアっていうページがありまして、これ何するものかというと、簡単に言うとカジュアル面談できるんですね。で、弊社のカジュアル面談って全然選考とかじゃないので、ざっくばらんにお話聞けますみたいなものの予約ページがございますので、今日ゲストで出ていただいた望月さん、社内ではおもちさんっていうふうに呼ばれてるんですけど、望月さんと、あと米田さんと、あとファシリテーターで私、飯沼、社内で沼氏と呼ばれてるんですけど、もう予約ページありますので、ぜひぜひ、なんか興味あるなとか、あとちょっと他の会社でプロダクトマネージャーやっていて、それこそ転職考えていて、なんかどういう会社選びをしたらいいか、軸とかがなかなか悩んでるみたいな方とかがいると、まさにこの今日ゲストで来ていただいたお二人とかは、それをちょうど数ヶ月前にやってる経験者だったりするので、ぜひぜひご応募いただけると嬉しいなと思ってます。では、他に爆落の推しポイント、言いそびれたなみたいなのありますか？大丈夫ですか？
はい。私は
大丈夫
喋りすぎたので大丈夫です。
です。でこんな形で、プロダクトマネージャーに限らず、いろんな職種の会を、REX Now ではお届けできればなというふうに思っているので、他のエピソードもぜひ楽しんでいただければと思っています。では今回のプロダクトマネージャーの会は終了としたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございま
あ
し
りがとう
た。
ございました。